こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回は離婚後落ち込みと無気力が強くなり会社に行くのも辛い時の対処についてお伝えします。離婚というのは人生の中で最も大きなストレスの一つです。その負担が強すぎて不調になる方もとても多いです。一方、生活は変わらず続きますよね。会社にも行かなければいけません。でも体も重く、やる気も出ない、いつ行けなくなってしまうかわからない、そんな危うさを感じつつ過ごしておられる方も多いです。そうなると今後の見通しが立たず絶望的な気分になっても無理はありません。こういった離婚のストレスからの落ち込みに対しどのように対応していけばいいかお伝えしていきます。離婚というのはいきなり起きるものではありません。結婚しているけれどほとんど会話がない、険悪な雰囲気がついているなど、いろんな兆候があります。そのストレスが限界に来るとこちらから別れや離婚を切り出すことすらあります。逆に相手から申し出がある場合もありますね。別れ、離婚の理由は性格の不一致、価値観が違いすぎたなどと表向きには言います。でも実際は過酷な状況にさらされ限界を超えた状況も多いですね。異性関係、借金、DV、モラハラ、セックスレス、本来は信頼し合い支え合っていこうと思っていたのに相手に強い苦痛を感じてしまう、しかも終わりがあるかどうかもわからない、そんな状態が続いてしまうんです。このようなストレスに長時間さらされたらうつ状態になってもおかしくはありません。自分では大したことないと思っていても次のような状態が離婚前から始まっていることも多いです。ちょっとしたことで今までにない疲労感で動けなくなる、なかなか寝つけなかったり明け方に何度も目が覚める、ミスが増える、記憶力が急に落ちる、朝起き出すまでにやけに時間がかかる、このような自覚症状があるなら慢性的なストレスでメンタル不調が始まっている可能性が高いですね。そして離婚を機にさらに調子が悪くなることも多いです。長年パートナーとの間で過酷なストレスがかかっていたからです。自ら離婚を望んでいる場合、多くの人は離婚が成立すれば嫌なことすべてから解放され晴れ晴れとした気分になると思っています。でも実際は違います。ますます調子が悪くなることも多いんです。なぜならば終わりの見えないランニングをずっと続けてきたようなものだからです。そのため性も根も突き当てボロボロになっていることも多いんです。しかも離婚したことで大幅に環境が変わります。まずパートナーが目の前からいなくなります。自分にとってはすでに嫌な人だったかもしれないですけど、いなくなるという変化自体ストレスになったりするんです。引っ越しを強いられる人もいるでしょう。もし住む場所が変わらなかったとしても生活スタイルは大幅に変わります。こういった変化は大きな負担となります。長年蓄積したストレスに加え離婚に伴う急激な変化によるストレスが引き金となり落ち込みが長引くことも多いんです。こういった落ち込みは心の金属疲労のようなものです。 1,2 週間休んで回復するものではありません。それだけダメージが大きいんです。表面的には嫌っている人から離れることができたわけですから良いことづくめに思ってしまいます。この期待と現実のギャップが大きいと要注意です。自分のダメージに無自覚なまま頑張ってしまうので落ち込みが悪化したりするんです。そして思うように動けない自分を責めてしまうことも、何をやってるんだ、私はせっかく解放されたのに、落ち込んでどうする、こんな感じで追い詰めるんですね。 それはさらに調子を悪くさせてしまいます。大切なのは、まずは離婚したことは望んだものであったとしてもとても大きな負担と認めること、ここまでしのいだことをしっかりねぎらうこと、そして休むことを自分に許すこと。いきなり心機一転頑張るのはリスキーです。最初はうまくいくように思えても必ず息切れします。すでにエネルギーを使い果たしているので、スタミナ切れを起こすからです。仮に望んだ離婚であってもこのようなリスクがあるんです。一方、自らは望んでいないのに離婚が成立してしまったら、非常に大きな痛手を負うのは当然です。喪失というテーマがあるからです。自分にとってかけがえのない大切な存在から別れたいと意思表示される、それだけでも非常に傷つくことです。そして実際に一人になってしまう、それはあたかも自分の体を文字通り引き裂かれるような体験。それでも生きていけなければならない、場合によっては自分だけの力で、これは非常にきついですよね。もし可能なら安心できる人に支えてもらった方がいいですね。家族、友人、先輩などに今の辛さを受け止めてもらえるだけで全然違ってきます。気持ちのいるところを見つけ支えてもらうことが助けになります。ただどうしても一人でいるといろんなことが頭の中をもたげてしまいます。自分のことをひどく責め立てることも少なくありません。時には自分のことを全否定し、存在する価値がないとまで思ってしまいます。他人から見ればそんなことはありえないのに、自分自身では疑いようのない事実のように思ってしまうんです。このような激しい自責は心に大きなダメージを与えてしまいます。落ち込みの回復を遅らせ、こじらせてしまうことすらあります。大切なのは、自責は役に立たないという事実を知っておくこと。自分を苦しめるだけです。もし自責が始まったら、これを続けるのは損だと心の中で言い聞かせてもいいでしょう。そしてなかなか前向きになれなくても無理もないと自分自身を許しましょう。離婚のダメージというのは、ましてや望まない形のものであれば、人生の中でも最もダメージの大きい出来事の一つだからです。体で言うならば大怪我したようなものです。回復させるのに時間をかけ、じっくり取り組む必要があるんです。最初のうちはなんでこんなことになってしまうんだという未練の気持ちや自責の思いで苦しくなります。少し回復してくると、相手に対する怒りの気持ちも出てくるようになります。愛していたはずなのに憎くて憎くてたまらない、自分の視界から消えてもらいたい、時には殺意を覚えることすらあります。でもその後にまたこんなことを思ってしまうなんてと自責に陥りがちです。その時は相手のことを憎んでも無理はないと、その怒りを認めてあげることが大切です。するといずれ深い悲しみと孤独感が湧き上がってきます。離婚に伴う焦り、不安、怒りといった興奮が去り、心の奥にあった喪失感が出てくるからです。この時期慎重になった方がいいのは、孤独感に耐えきれずすぐに新しいパートナーを作ってしまうことです。それはもつれた関係となり、ますます引き継ぐ結果になりやすいんです。孤独感や辛さを無理やり上書きしようとして傷を深める可能性が高いです。可能なら同性の信頼できる人に支えてもらい、しのげたらいいでしょうね。ただ切羽詰まった時にすぐに耐えれる人が見つからないこともあるかと思います。そんな時は心の専門家であるカウンセラーに支えてもらうのも一つの選択肢です。このように望んだ離婚であれ望まない離婚であれ、相当な負担がかかった状態で会社に行くのは、きつさを感じるのは当然です。まずは自分にかかっている負担を極力減らすことが大切です。例えば仕事が終わってから気分転換に出かけたいと思う方も多いことでしょう。しかしそれはやりすぎると逆効果になりがちです。一時的にスッキリし楽しい気持ちになるかもしれません。しかしそれが 体力的な負担となり、かえって調子が落ちることが多いんです。翌日の会社に行こうとすると、朝起きるのがさらにきつくなる。体が重く動けない。この重苦しさを吹き飛ばしたいので、またいろいろ出かけてしまう。時には会社帰りだけではなく、休日までも。これは悪循環ですね。仕事が終わってすぐに帰宅しても、確かに気分は切り替わらないかもしれません。それでも、体を休めることを優先した方が助けになるんです。徐々に体力が回復してくると、気分も自然に底上げされていきます。気分転換ではなく、休養を通して気分を上げていくことが必要なんです。離婚のダメージが抜けるまでは、まずは負担を減らすという守りの対応が大切です。